では、本日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの22章17節から29節までです。新約聖書の282ページになります。使徒の働きの22章17節から29節までです。新約聖書の282ページになります。ではお読みいたします。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていた時、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げて言った。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。人々がわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、鞭で打って取り調べるように言った。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げたとこ時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか？これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか？あの人はローマ市民ですと言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのか？パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。ただいまお読みいたしました箇所から、世界に福音を届けるためにと出しまして、鈴木手もて牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが今抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。パウロはエルサレム教会の指導者であるヤコブや長老たちの勧めに従って神殿に上り、聖願の儀式を行って自分が律法を守って生活していることを人々に示そうとしましたが、これが思わぬ事態に発展します。エペソからエルサレムに来ていたユダヤ人たちがパウロが神殿に異邦人を連れ込むのを見たと言って群衆を扇動したため、パウロは神殿の外に引きずり出され暴行を受け殺されそうになったのです。 パウロの危機を救ったのはエルサレムに駐屯していたローマ軍の守備隊でした。ちょうどペンテコステの祭りの時期で、世界中から大勢のユダヤ人たちがエルサレムに集まっていたので、ローマ軍は暴動が起きないように神殿周辺を厳重に見張っていたのです。千人隊長が兵士たちを引き連れて駆けつけると、人々はパウロを撃つのをやめました。千人隊長はこの暴動の原因と思われるパウロを捕らえて、彼が何者なのか何をしたのか突き止めようとしましたが、群衆がめいめい勝手なことを叫ぶので真相をつかむことができず、仕方なくパウロを兵員に連れていくように命じたのでした。群衆が殺してしまえと叫びながらついてきたため、パウロは兵士たちに担ぎ上げられて階段を上ることになりました。兵の中に連れ込まれようとしたとき、パウロは千人隊長に許可を得て、階段の上からユダヤ人たちに向かってヘブル語で弁明を行ったのでした。パウロがここで彼らに語った内容は、自分の生まれと改心についてでした。パウロはまず自分が歴史としたユダヤ人で、律法について厳格な教育を受け、神に熱心なものであったということを語りました。その熱心は、キリスト教会を激しく迫害し、エルサレムだけでなくダマスコにいるキリスト者までも弾圧しに出かけたほどであり、その際にはダマスコの諸街道宛ての手紙を大祭司に書いてもらい、キリスト者を見つけ次第男でも女でも捕らえてエルサレムに連行できる権限を得ていたほど、徹底してキリスト教を迫害してきた熱心なユダヤ教徒であったということを伝えたのです。ところがこのダマスコの町の近くで、パウロは突然の天からの光によって地に倒されました。そして主イエスの声を聞いたのです。この時彼は自分が迫害している相手が神の使わされたメシアであり、自分はこの方にむしろ仕えなければならないということを知らされたのです。生きておられる主イエスとの出会いによって、パウロは生き方を180度方向転換することを迫られたのです。そして視力を失っていたパウロが仲間たちに手を引かれてダマスコの町に入ったところ、この町で律法を重んじ、すべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が彼を訪ねてきて、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言って彼を見えるようにしたのでした。アナニアは言いました。私たちの父祖の神はあなたを選ばれました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。パウロが改心してキリスト者となり、福音の伝道者となることは、神がお定めになったことだったというのです。この弁明でパウロが強調していることは、生まれも生育環境も神から与えられたものであるように、この改心の出来事も神から与えられたものであったということです。生まれも改心もすべては神がお定めになったことであり、自分は今もユダヤ人のままであって、ユダヤ人であることをやめたわけではない。自分をキリスト者へと召されたのは自分たちの父祖の神であって、自分はその神の召しに従って歩んでいるだけなのだと訴えているわけです。そしてパウロは、立ちなさい、その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいというアナニアの勧めに従って、イエスの御名によってバプテスマを受け、復活の主と一つに結ばれ、罪の許しと永遠の命に預かり、キリストを証しする者へと変えられたのでした。今日はその続きです。パウロの弁明は続きます。ここではパウロがどのように異邦人宣教の働きに導かれたかが語られています。17節から18節。それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は夢心地になりました。そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。9章の方では、バプテスマを受けてキリスト者となったパウロが、ダマスコの町でイエスが神の子メシアであることを力強く証ししてユダヤ人たちをうろたえさせたことが伝えられていました。やがてユダヤ人たちから 裏切り者として命を狙われるようになると、パウロは夜中に町の城壁伝いに吊り下ろされて危険を脱し、エルサレムに逃れたのでした。この22章17節には、そのエルサレムにいた時に神殿で祈っていると幻の中で主を見て、急いでエルサレムを離れるようにと指示を受けたことが述べられています。主はパウロに言われました。急いですぐにエルサレムを離れなさい。人々があなたの証を受け入れないからである。19節20節そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。エルサレムを離れなさいとのイエスの指示に対してパウロは反論しました。自分がどんなに激しくキリスト者たちを捕らえたり罰したりしてきたかは、どの街道のユダヤ人たちもよく知っています。さらにはステパノが石打ちで処刑された時も、自分はそれに同意してその刑罰の証人としてその場に立ち会ってさえいたのです。その迫害者として知られる自分が改心してキリスト者となったことは、彼らに大きなインパクトを与えるに違いない。キリスト教に敵対してきた前歴が同胞ユダヤ人たちへの伝道に役立つはずだから、エルサレムにとどまって働きたいとパウロは主に異議を申し立てたのでした。21節すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。エルサレムにとどまることを望んだパウロでしたが、主の命令は変わらず、行きなさい、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだと主の強い意志をはっきりと示されたのでした。平行箇所の9章28節から30節にはこのように述べられていました。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。9章ではパウロがエルサレムを離れることになったことの人間側の事情を伝えています。パウロはバルナバの取りなしによってエルサレムの兄弟たちに迎えられた後、ギリシャ語を話すユダヤ人たちに熱心に伝道しましたが、彼らはパウロの勧めを聞き入れるどころか、むしろ彼を殺そうと狙っていたのです。パウロは自分の語る言葉ならユダヤ人たちが耳を傾けてくれるだろうと考えていたようですが、ユダヤ人たちはその力強い証人である彼を殺すという別の選択肢を選んだのでした。そのような危機的状況の中で主はパウロに、急いでエルサレムを離れなさいと命じて、私はあなたを遠く異邦人に使わすというご自身のご計画、恵みの福音を全世界に届けるという目的を告げられたのでした。主の思いはパウロの思いとは異なっていたのです。しかしパウロは以前のように自分の正しさや自分の思い、熱心さに従って歩もうとはせずに、主イエスの御心に従って異邦人のところへ行ったのです。このようにパウロが異邦人伝道に携わるようになったのは、彼の考えではなく主の導きでありました。パウロがエルサレムを離れたことは、単に自分の身の安全のためだけでなく、全世界に福音を届けるという神の深い御旨を実現させるためであったのです。パウロは熱心なユダヤ教徒であった自分を改心させ、異邦人伝道の働きに召されたのは、自分たちの父祖の神であり、今や神はキリストを通して全ての民をご自身の民として招いておられるのだと主張したのです。22節から25節人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。 人々がわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中にまき散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、無知で打って取り調べるように言った。パウロの演説はここで打ち切られました。これまで静まって話を聞いていた群衆たちと、これまで静まって話を聞いていた群衆たちを激怒させたのは、パウロが語った遠く異邦人に使わすという言葉でした。ユダヤ人たちにとって、異邦人が神の救いの恵みに預かることができるなど、絶対に承服できないことでした。これまで神に選ばれた民として、割礼を受け、律法を厳格に守り、誇りを持っていたユダヤ人たちです。彼らは救いに預かるのは自分たちだけであり、異邦人などは救われないと考えてきました。また彼らはいつか来られる約束の救い主は、この世において自分たちのイスラエル王国をもう一度立て直してくれる輝かしい力に満ちた王様であると思い描いてきました。それがパウロはみすぼらしい姿で十字架という恥と苦しみに満ちた刑で死んだあのナザレのイエスが救い主であるというのです。彼らにとってそんなことは到底受け入れることのできない主張であって、神を冒涜する言葉にしか思えなかったのです。それでパウロが言ったことに猛反発して、わめき立て、着物を振り回して、塵を空中にまき散らしたのです。自分たちが神の選びの民であるという先民意識、民族主義にとらわれてしまっていたユダヤ人たちは、すべての民族に対する神の驚くべき慈愛を理解することができなかったのです。創世記に記されていますように、神がアブラハムと彼の子孫であるイスラエルの民を選ばれたのは、地上のすべての民族を祝福するためでした。救われるのは選ばれた神の民だけではなく、すべての民に救いが及ぶという神の御心が、旧約聖書には示されています。しかし、イスラエル民族、ユダヤ人たちは、そのことを忘れ、先民意識、すなわち民族主義にとらわれてしまい、全世界を祝福しようとしておられる神の深い御旨を理解できなくなってしまったのです。このことは、世界を創造され、すべての人間を作られた神を、自分たちの民族心に格下げすることに他ならないことです。前回の中心聖句として読みましたローマ人への手紙10章3節から4節にはこのように書かれていました。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。律法と預言者とは旧約聖書のことです。イエスこそ旧約聖書が証ししていた救い主であると信じ、誠のイスラエルとして神の御心に従い通して、救いの御業を成し遂げてくださったお方であると信じる者は皆、神の義と救いの恵みに預かることができると聖書は教えています。この救いは信じる者すべてに開かれており、何の差別もないのです。25節から29節。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げたとき、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか。あの人はローマ市民ですと言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは、 すぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。24節の後半からは、パウロが千人隊長によって取り調べを受ける場面が述べられています。千人隊長はなぜユダヤ人たちがパウロに向かってこのように叫ぶのか理由を知ろうとして、パウロを兵に引き入れて鞭打って調べるように命じました。千人隊長はパウロの話すヘブル語がわからなかったため、なぜユダヤ人がこんなに騒ぎ立てて怒鳴っているのか、拷問にかけてパウロから直接聞き出そうとしたのです。この拷問に使われた鞭には尖った鉄や骨の重しがついており、この鞭で打たれた者は瀕死の重傷を負ったり命を落としたりもしたそうです。兵士たちが鞭で打つためにパウロの手足を縛ろうとしたとき、パウロは近くにいた百人隊長に言いました。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか。ここでパウロは切り札を切り、自分がローマ市民であることを明かしました。ローマ市民は法律により鞭打ちの拷問を免れていましたので、百人隊長は千人隊長にこのことを告げてどうすべきか指示を仰ぎました。千人隊長はこれを聞くと慌ててパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのかと問いただしました。パウロがそうですと答えると、千人隊長は私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言いました。それに対しパウロは私は生まれながらの市民ですと告げました。当時ローマの市民権は帝国内の人間の千人に一人しか持っていなかったと言われています。その貴重な市民権をパウロは生まれながらにして持っていたのでした。神が自分に与えてくださっている賜物、特権のすべてをパウロは福音の宣教のために用いたのです。この時のパウロには世界宣教の使命のもとローマへ行くという目標がありました。19章のローマも見なければならないというのは彼の決意であるだけでなく精霊の示しでもありました。彼は少なくともローマへ行くまでは命を粗末するわけにはいきませんでした。この時すでにユダヤ人たちから暴行を受けていたパウロでしたから、これ以上加えてこの拷問の鞭打ちを受けた場合、パウロは命を落としてしまっていたかもしれません。そのため彼はローマの市民権に訴えることを辞さなかったのです。以前ピリピの町でもパウロは自分がローマ市民であることを明かしたことがありました。その時も彼は決して自分自身の身の安全を図るためにこの権利を主張したのではありませんでした。福音の前進のためにだけパウロはこの特権を用いたのです。パウロが語った生まれながらの市民という言葉にも、この特権が神から与えられたものであるという意味合いが含まれているように思います。私たちキリスト者は神から与えられている権利や立場や能力などのすべてを福音のために用いるべきであると教えられます。ローマ兵たちはパウロがローマ市民であることを知ってすぐにパウロから身を引きました。千人隊長もローマ市民である彼を川紐で縛ってしまったことを恐れました。このようにパウロは世界に福音を届けるためにローマ市民という自分に与えられた特権を用いたのでした。このローマに行って伝道するという世界宣教のビジョンは主によって示されたものでした。パウロを遠く異邦人へ使わすという命令は、すべての人に福音を届けるという神の深い御旨を実現させるためであったのです。今日は中心聖句にエフェソ人への手紙2章8節から9節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。 エペソ人への手紙2章8節9節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神は律法の行いではなく、イエス・キリストによる信仰を通して救う道をすべての人に開いてくださいました。それは誰も誇ることがないためであると教えています。私たちは神の一方的な愛と憐れみによって罪許され、救いの恵みに預かっているのです。神の前に何の功績も資格も持たない私たち、むしろ賭けが多く愚かで愛されるに値しない私たちを、神は深い慈愛を持って愛し憐れみ、救いの恵みに預からせてくださるのです。ですから私たちは誰も自分の行いを誇ることはできません。私たちができるのは、神が主イエスによって救いの道を開いてくださったその限りない愛と恵みをただ感謝して受け取ることだけです。ローマ市民権は地位のあるものや功績のあるものに与えられたそうですが、天の御国の国籍は恵みによってイエスを信じる者すべてに与えられます。この御国の民へと招き入れられた私たちは、主の愛に結ばれ、感謝と喜びにあふれ、平安と希望をいただき、互いに愛し合い、許し合い、使い合う交わりに生きるようにと導かれているのです。主の愛から離れ、自分の知恵や力に頼って生きるなら、私たちはすぐに思い煩いや不満に捉えられ、この世の条件的な価値観の中で他者と比べて生きることになってしまいます。私たちは自分の義に生きるのではなく、何の差別もない神の義、すなわち全ての人を作られ尊ばれる主の愛に結ばれて、恵みを分かち合い、共に成長し、主に喜ばれる歩みを捧げてまいりたいと思います。復活されたイエス・キリストは今も生きて天におられ、ご自身に頼る私たち一人一人に力と恵みを持って臨んでくださいます。私たちが疲れを覚え、力を失い、先行きに希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちはなお主を待ち望み、主の御力を信じて歩み続けたいと思います。私たち一人一人を愛のうちに創造され、キリストを通して滅びから救い、ご自身のものとして召してくださった主が私たちと共におられ、私たちのことを心にかけてくださっています。だから私たちは憂いや悲しみの一切を主に委ね、主が私たちの思いを超えた御業を表してくださることを信じて歩むことができるのです。私たちはパウロのように自分の知恵や力ではなく、主に望みを置き、主の愛に生かされて、先行きの見えない中でも希望をいただき、力をいただいて歩み続けたいと思います。私たちは主にすがり、憂いや悲しみの一切を主に委ね、平安と希望をいただいて絶えず祈り、すべてを感謝し、主に喜ばれる歩みを捧げてまいりたいと思います。そして主に頼り、主の愛に生かされる私たちを通して、主が愛し招いておられるお一人お一人に主イエスの愛をお伝えすることができるように、聖霊の御助けを求めて歩みたいと思います。お祈りいたします。天地万物を作られた主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたは私たち一人一人を限りない愛を持って愛し、尊び、慈しんでくださっています。そのことを忘れるとき、私たちの心は狭くなり、不安に支配され、誰かを責めたり見下したりして安心を得ようとしてしまいます。あなたの愛を見失うとき、私たちはトゲトゲしい気持ちになったり、思い患ってしまったり、他の人と比べてしまったり、 また自分を価値のないもののように感じてしまいます。どうかそのような弱い私たちを憐れんでくださり、あなたの愛に立ち返らせてください。あなたが御子を惜しまずに与えてくださるほどに愛してくださっていますことを覚え、主イエスの救いの御業によって天の御国の民として生かされている幸いを心に留めて、置かれた場にあって一日一日を歩めますように助け導いていてください。そして世界中に建てられているキリスト教会が人種差別や争いから自由にされ、すべての人とあなたの愛を分かち合うことができますように助け祝福してください。あなたに頼り、あなたの愛に生かされる私たちを通して、あなたの素晴らしい福音が明かしされていきますように、あなたの大きな御業を表してくださいますように心からお願いいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは遅いになったままで賛美歌225番すべての人にこれを賛美しましょう。
御子そとあの救い